ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。8月10日軽井沢において日中戦略対話が開催され、日本側から秋葉武男外務事務次官ほか、中国側から楽玉成中国外交部筆頭副部長ほかが出席しました。双方は2012年6月以来となる同対話の再開を歓迎するとともに、来年春の習近平中国国家主席の国賓訪問に向け、外交当局として新たな時代にふさわしい日中関係を目に見える形で実現していくとの決意を共有しました。また双方はその上で、中長期的観点に立って日中二国間関係および地域国際情勢等について忌憚のない意見交換を行いました。北朝鮮情勢については、最近の飛翔体の発射も踏まえ、引き続き意思疎通を行い強調していくことを確認しました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にふるさとの文化コーナーです。ふるさとの文化コーナーでは、皆さんの祖国日本の文化や社会制度についてお伝えします。今週は日本の保険制度と自動車保険について紹介していきます。保険制度がないとされる北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さんの理解のため、保険について簡単に説明します。保険とは、誰にも同じように発生する可能性がある危険を、保険会社が一つの集団として人々をまとめた後、各個人から受け取った保険料を集めておき、集団の中の一部が偶然その危険にあったとき、集めた保険金をもとに保証してくれる経済的な救済制度です。死亡、病気、障害、火災、自動車事故などは一般的にも多くの人々に発生しますが、このような事態が発生した場合、お金もたくさん必要になります。通常、大きな事故などが起きると、それによる損失額が大きすぎて貯蓄などでは対応できない場合も多いため、保険会社の保険金は大きな助けになることがあります。日本国民は義務的に国民健康保険に加入しており、また将来の所得減少のリスクに備えた厚生年金や国民年金にも加入しなければなりません。その他にも、労働者であれば雇用保険、自動車の所有者は自動車保険に加入しています。したがって、日本の一般的な家庭はいくつかの保険に入っている場合が多いです。大きく分ければ、日本の社会保険はリスクに備えて国から提供される社会保障制度であるのに対し、民営保険は個人や企業が各自のリスクに備えて それぞれの必要に応じて自由に加入する保険です。日本にはその他にも子どもの教育のための学資保険などもあり、保険の種類は実に多種多様です。ここでかつて北朝鮮に住んでいたことがあり、現在は日本で暮らす B さんの自動車保険にまつわるお話を紹介しましょう。 B さんは北朝鮮に住んでいた時、保険という言葉自体を聞いたこともなくて、保険への知識が不足していたため、日本に来て保険に加入して毎月の保険料を払うことを負担に思っていたそうです。 B さんは、まさか私が事故に遭うだろうか、私が注意すれば事故は絶対に起こらないだろうと思っていました。ところがある日、 B さんは道路の交差点で車同士の衝突事故に遭いました。車を運転していた B さんと事故の相手は幸いなことに怪我もなく無事でしたが、お互いの車は破損があまりにもひどかったそうです。B さんは事故の直後、 B さんが加入していた自動車保険会社に衝突事故が起こったことを電話で知らせると、保険会社の担当者が事故現場に来てくれ、事故の経緯を調査し、破損した車も修理所に持って行ってくれたそうです。保険会社の担当者が事故現場で B さんに会って初めに言った言葉が、怪我はありませんか？一日が過ぎると痛いところが出てくるので、次の日は必ず病院に行って診察を受けた方がいいですよ、という優しい言葉でした。こうした保険会社の担当者の温かい慰めの言葉を聞いて、 B さんは事故にあった驚きもある程度落ち着き、感謝の気持ちで胸が熱くなったそうです。後日 B さんのところには、保険会社の担当者から何度も B さんの無事を心配する電話があっただけでなく、事故のせいで急に必要となった病院診療費と自動車修理費について全額保険会社が支払ってくれるということを知りました。それから1ヶ月が過ぎたある日、新車のようによみがえった車をもらった B さんは、民間の自動車保険制度がどんなに良い制度であるかということを改めて感じました。民間の保険会社が行っている自動車保険では、毎月の支払う保険金額に応じて事故が起きた時に保証される金額が異なります。また自動車事故以外にも、相手の負傷、相手の物品破損なども保険から保証できます。さらに相手に重傷を負わせたり、また死亡させたりした場合には、個人が保証することは困難な膨大な金額を保険会社から被害者や家族に保証してくれます。北朝鮮にはこうした保険制度はないとのことですので、皆さんが一般的な事故や交通事故で負傷したり死亡したりしても、加害者から被害補償を受け取ることができるのは想像することが難しいかもしれません。日本政府や民間の保険会社が提供する保険というサービスは、拉致被害者の皆さんが日本に帰国を果たした後、日本で生活していくにあたってもとても重要なものでしょう。皆さんが一日も早く帰国し、各種の保険を活用することで、日々の暮らしで起きる危険による経済的負担を分散して、幸せで安心な毎日を過ごすことができるよう、私たち国民は願っています。今週は日本の保険制度と自動車保険についてご紹介しました。お聞きいただきありがとうございました。 次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、尾崎亜美でマイピュアレディをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。尾崎亜美でマイピュアレディをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は3月24日沖縄県那覇市で開催された拉致問題を考える国民の集い in 沖縄に出席したジャハナ・キイチロウ沖縄県副知事による玉城デニー沖縄県知事のメッセージ代読の挨拶をお聞きいただきます。それではお聞きください。
皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました沖縄県副知事のジャハナでございます。玉城知事の挨拶を代読させていただきます。ハイサイグスーヨーチューガナビラ、皆様こんにちは。拉致問題を考える国民の集い in 沖縄の開催にあたりご挨拶を申し上げます。本日は菅義偉内閣官房長官兼拉致問題担当大臣をはじめ多くの皆様にお集まりをいただき厚く御礼を申し上げます。北朝鮮当局による人権侵害問題、とりわけ拉致問題は日本の主権や国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、その解決のためには北朝鮮に対する毅然とした姿勢を貫くことが重要であります。また地方自治体としては国と連携し世論の啓発を図り、この問題に対する国民一人一人の認識をより一層深めていくことで全国的な取り組みへつなげていくことが必要であると考えております。今回の拉致問題を考える国民の集いは、政府拉致問題対策本部および那覇市との共催によるものであり、本県では初めての開催となります。本日は拉致被害者横田めぐみさんの弟であります横田拓也様をはじめ、本県出身特定出走者のご家族の金川正史様、浜端俊明様、米倉和正様からその思いをお話ししていただきます。その後、北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会スクー会の会長である麗澤大学客員教授の西岡勉様よりご講演を賜り、拉致被害者ご家族のビデオメッセージを上映いたします。お集まりの皆様におかれましては、拉致被害者の方々の一刻も早い帰国を願いながらお話を聞いていただければと思います。沖縄県といたしましても、北朝鮮による拉致被害者を救出する知事の会に参加し、早期解決を訴えるとともに、関係機関と連携協力してパネル展などの啓発活動を実施し、県民の皆様にも自らの問題として認識していただけるよう取り組んでまいります。結びに、本日の集いを通じて県民の皆様に拉致問題への関心と認識をさらに深めていただくとともに、私たちが心を一つにし、被害者の一日も早い帰国の実現、ご家族にとっての本当の平和な日常が戻ることを記念いたしましてご挨拶といたします。平成31年3月24日沖縄県知事玉城デニー代読でございました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
3月24日、沖縄県那覇市で開催された拉致問題を考える国民の集い in 沖縄に出席した ジャハナ・キイチロー沖縄県副知事による玉城デニー沖縄県知事のメッセージ代読の挨拶をお聞きいただきました。皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。日本政府だけでなく地方自治体も皆さん全員の一日も早い帰国を願っています。日本政府からご家族の声をお届けします。拉致被害者横田めぐみさんへご家族からのメッセージをお届けします。横田めぐみさんの弟さん横田哲也さんからのメッセージです。このメッセージは2019年5月に東京で開催された国民大集会において収録したものです。
シンガポールで行われました米朝会談が決裂したことを受けまして、キム・ジョンウンが描いてきた未来予想図は全て打ち砕かれ、今や八方塞がりにある状態です。で、結局経済的困窮は続くわけで、そこから来る政治的混乱、そして全ての悪影響が北朝鮮国民へとしわ寄せとしてやってくると、非常に不幸な構造が今も続いているわけであります。で、また先ほど公明党の武井先生からもお話がございましたけれども、ニュースによれば、北朝鮮はまた食料不足が深刻になって、この夏も非常に餓死者が出るんじゃないかと言われておりますけれども、北朝鮮国民の4割が食料困難に陥るというふうに言われております。4割です。本当に有識事態で、ほっとくわけにいかない状況にあります。何の罪もない人たちが、本当にそういう不況に立たされるっていうのを、私たち拉致にとっては被害者でありますけれども、ほっとくわけにはいかないんですね。で、この不幸をから脱却するには、もう一つしかありません。もう北朝鮮のトップが英断を下すしかないわけであります。で、いろいろ彼らにとってもいろんな事情はあるにせよ、今が決断する時です。明るい未来を享受するには本当に、いろいろ事情もあるにせよ、本当にもしこの会見を聞いているのであれば決断をしてほしいと思います。反映する最後のチャンスだと思っています。本当に判断を期待しております。以上です。
ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保について ご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9455kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からの回は 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。